人生は最終的に自分と向き合うことになるという話を昨日させてもらいました、まだ皆さんも覚えてくださってると思うんですがね、自分と向き合うというそういうふうなことにこう気づかせていただいたのは、私は入院したおかげなんですね。一人でベッドに寝てみてですね、自分と向き合うということをさせられたように思うんです。もちろん家族とかね、皆さんのこと忘れてるわけじゃありませんけど、一人でベッドに寝て点滴を受けたりしておりますとね、おのずとその自分というものにこう心が向かうんですね。私はどうしてここに今おるんだろうかですね、またなんで入院したんだろうかとか、つまり自分というものに向かうんですよね。そういう経験をさせていただきます。皆さんの中にも入院をしたことのある方はそういうことがあったんじゃないかなと思うんですよね。それで自分に向き合うということはですね、もう一人の自分と対話をするということであるんですね。変なことを言うようですけど、もう一人の自分という皆さんもね、そういう経験があると思うんですよね、例えば今右に行こうかと思った時に左に行こうという自分が、ありますよね、二人の自分が葛藤するというね。それで私は自分に向き合う時にね、自分に向き合う時に教祖様がおっしゃるような、生き神とはここに神が生まれるという働きが出てくるような気がするんですね。生き神とはここに神が生まれる、つまり自分の中にですね、もう一人の自分という、もう一人の自分のというその中身の一つとして尊いものというかね、普段はなかなかそう思えないようなことを思わせていただけるということがあるんじゃないかなというふうに思うんですね。生き神とはここに神が生まれるという、岡山県の岩梨教会の田淵紀之先生という先生がね、いらっしゃいます。今のご本部の雇用されている田淵先生のお父さんですけどね、この方が青年将校だったんですね、戦時中。それで敗戦して実家の教会に帰ってこられてね、やりきれない思いで一日を過ごしていらっしゃった。ご両親は教会の先生ですから、その信者さんとかね、周りの人たちのためにいろいろされてるんですけど、でもそれがこう気に入らなかったんですね。皆さんも察しがつくと思うんですが、日本が一生懸命勝てるってやった戦争が負けてね、何を信じていいかわからないという時代に入っていたわけですよね。そういう時にその両親はですね、戦後の食料も何もない時代で、もう本当に困っていらっしゃる人たちが来ると、そのお皿にのね、お米をあげたり、おにぎりを作ってあげたりいうことをしてたらしい。それがその紀之先生は腹立たしかったらしいんでね、自分のうちに食べるものがろくろくないのにね、なんでそんなことするんだろうかと。それである日、そういう気の毒な人が教会訪ねてきて、なんかくださいって時に追い返したらしいですね。そしたらその物音を聞いたお母さんが出てこられて、どうしたん、今誰か来とったん違う、いやいや高校で誰か来てくれ言うから追い返したんだよって、あんた何ちことするのって。お母さんはその帰っていった人を追っかけていて、なんかあげたらしいですね。そういうことがあってですね、その後のことですが、田淵先生がね、その紀之、その青年講師将校だった青年がですね、 その岩梨の駅に、夜ですね行った時に乗り遅れた人がいたんですよ。まあ、当時は配給制でね、汽車に乗る切符も勝手にその買えなかったんですよね。そういう時代ですから、その乗り損なった 人が困っては、女性の方が2人は、まあ、田舎のね、まあ、今は田舎じゃないですけど、当時岡山の東の方の岩梨というところにね、東岡山の方ですよね、でその小さい駅で、まあ、その簡単なベンチで夜を過ごさなきゃいけなかった人ですね。その人を見た時に、その先日追い返した谷先生がね、自分で思う言おうと思ったんじゃないのに、うちへおいでなさい言うたんですよ。で自分でもびっくりしたんですよね。そしたらそのお二人の方はありがとう言って、その多分その当時まだ先生になってないその田淵青年について、私も一度御用で行かせてもらったんですが、その岩梨の駅から教会まで歩いて1、8分ぐらいですかね、教会があるんですよね。でそこにご案内したんだそうです。だ一晩休まれてね、それは駅のベンチの上で寝るよりはいいですよね、教会はちゃんとした建物ですから、そこで休ませていただいて、そしてご飯もいただいて帰られる時にね、昨日あなたがね声をかけてくださった時は神様のように思いましたって言われたんですね。それでその田淵青年は自分の中に神様のような心があるのかっていうことを気づいたんですよ。もう基本的にはさっき言いましたように戦争に負けてもう嫌で嫌でね、自分は軍人になるんだよってね、その志願して軍人になってるわけでしょ。それが戦争負けても何もやる気がないというね、腐ったような状態の中で、両親は相変わらず教会の先生としてのそういう人助けをされた。自分はそれがどうも合点がいかなかったのにですね、その気の毒な人を目の前にした時に言おうと思わないのに自分が言ってしまったんですね。それで田淵紀之、後に先生になったその方はね、教祖様がおっしゃってるような生き神とはここに神が生まれるということであるということが、そういうことなんかということに気づかせていただいたという話をされたんです。それは私は聞かせてもらったんですね。もう何十年も前の話、40年ぐらい前の話ですね。未だに忘れられないんですね。で先ほどから申しておりますように、私たちは人生の終盤に差し掛かってるとね、最終的に自分に向き合う、自分に向き合うともう一人の自分がそこにあるということに気づかされるんですね。そのもう一人の自分というのは、そのここに神が生まれるという尊い心というものがあるんだということを私はご気づかせていただきましたね。まあ、今ですからしっかり自分と向き合うということをね、教祖様の最晩年の年に私もならせていただきました。生き神とはここに神が生まれる、日々の御用の中に、私の心の中に神が生まれるようにね、今願わせていただいているところであります。どうぞ皆さんもね、まだ若い方もいらっしゃいますが、まあ、若いから言うて関係ないということなしに一応聞いといてほしいと思うんです。いずれはそういう時が来る。最後は人間は一人自分に向き合うという、そういう時期を迎えるというふうに思うんですね。入院するというのは、私はそういう意味でね、まあ、最後の一歩手前でちょっと練習させていただいたいい機会だったと思うんですね。いきなり死んでしまってたらそういうこともなかったかもわからない、私もね。しかも2度入院させていただいたおかげでね、いろいろとこう気づかせていただきますね。まあ、病院は言うまでもないところです。言うまでもなくね、病院に入られたら棺桶に乗って帰られる人も多いです。私もそうなっていたかもわからないけど、もう一度またここに戻らせていただいたということはですね、そうしたことを大切にせよ、ね、 人間として一生のうちに大事なことをしっかりしなさい、自分に向き合うということをしなさい。それで自分に向き合うということは、神様に自分の心の中にあるここに神が生まれるという働きをいただいていくということだというふうに私は今思っていますね。どうぞともどもに大切にしていただけたらありがたいと思います。